子の
ミュートカイロ。
はい、皆さんこんにちは。月刊イベントマーケティングのようこです。
メリーズのコウスケです。
はい、この番組はですね、違いました、2月4日41回目のコウスケのコミュートカイロ始まりました。はい、この番組はですね、イベントレジストの平山康介さんとイベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする、番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきます、ということで、始めたいと思います。
何が違ったんですか？
ちょっと、一行目というんですかね。番組名言うの忘れちゃったと思うんです
けど。ああ、大丈夫です。誰も気づいてないです。はい、大丈夫
です。そうですね。失礼いたしました。今回もですね、以前、ゲストに出ていただいたコミュニティ放送部部長の夏美さんからのご紹介ということでですね、
ということは今日のゲストさんも何かのコミュニティを運営されてるんですかね。はいはい、
そうです、まさに、うん、ということでお呼びしたいと思いますけれども、早速ですが今回のゲストはですね、エイコンボードメンバーで、エンタープライズ事業部オープンイノベーションコンダクショングループリード、村瀬明さんです。
あ、はじめまして。エイコンカンパニーの村瀬と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、すごくいい声のですね、村瀬さんできていただきました。
ありがとうございます。多分部屋の影響が多分でかいかと思います。何も起きないので、はい、反響するだけかと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今回のですね、テーマはベンチャー企業インサイドセールス組織のイベント活用、最前線としまして、なんと3ヶ月で37回ものイベントを実施され、価値ある出会いの創出をして来られた村瀬さんに、イノベーション事業活性化の現場でのイベント活用のわけや、オンライン、オフライン、ハイブリッドと開催スタイルをですね、変遷されていらっしゃった中で、目的とか目標にフィットした形にどう進化されていったのか、そのプロセスの最前線についてお話を、お聞きしますということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、視聴者の方からも声が良いという
ですね、コメントが
寄せられておりますけれども、
すごく嬉しいです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。投稿のところにもプロフィールはご紹介をしているんですけれども、ちょっとプロフィール書いてないところのですね、はい、お話も事前に伺ったときとっても面白かったので、少し遡ってですね、村瀬さんのキャリアパスについて、はい、ちょっと教えていただけますでしょうか。あ、はい、夏美部長からも始まったということで。ご視聴いただいております。はい、
どの場所くらいから話せばいいですか。本当に一番最初のところからって感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。どこまで話をして、興味があるかわからないんですが、もともと私は愛知県豊田市という場所でこう生まれまして、豊田自動車の町になりますと、この家の実家で豊田車を乗っている人は一人もいないってちょっとなんか破天荒な家庭ではあるんですが、実はですね、はい、趣味でもある映画鑑賞はすごくこう趣味で、18のタイミングの時に、映画の専門学校に、入学をいたしました。でそれでですね、学生をしながら、現場に出ながら、現場というのはすなわち撮影現場に出ながら、こう知見を貯めながら、プラスアルファしっかりこうお金を稼いでいこうと思いまして、ずっとこうライブカメラマンのアシスタントをしておりました。なので当時言うとラルクさんとかビヨンセさんとかミシルさんとかとこう一緒にこうツアーグループを回ったりだったりとか、それはすごく楽しくてですね、はい、 で、その後にウルルン大財記っていう番組がものすごく好きでですね、まあ、ちょっと安直に考えたんですが、なんか、はい、すごくいい番組なんですよ。そこの、制作会社にこう入らせてもらったんですが、なぜかこう、まあ、目覚ましテレビの方にこう回していただきまして、うん、で、まあ、ちょっとひょんなことからですね、メッセンジャーという、こう、自転車便に出会いまして、で、もともと陸上をやってた兼ね合いで、はい、自転車と使う筋肉と陸上を使う筋肉がすごくこう近くてですね、で、結構その、自分の性格もそうなんですが、一つのことに一点集中するタイプなので、そこからこう自転車のこうトレーニングをしていったと、1年後ぐらいですかね、自転車のこうプロレーサーになりましたと。
うん、
はい、ちょっと話があっちゃこっちゃですまた大変恐縮なんです
けど、ね、いやいや、面白い。本当に幅広い経歴ですね。
ありがとうございます。そこからこう自転車のこう、まあ、スポンサーについていただきながら、プロレーサーで走っていたんですが、はい、で2009年の7月の24日には、九段下っていう場所がありまして、はい、そこでちょっと交通事故に遭ってしまって、そこから、引退をしてしまって、はい、これからじゃ自分の人生どうしていこうかなというところとは、本当に人生一回きりなんだってこう体験をある意味こうさせてもらったので、うんうんうん、そこから IT 業界のこう世界に入っていきますと、はい、そこで初めてこうセールスという、 こう、仕事をしてみたいだったりとか、まあ、データアナリストをこうしてみたいだったりとか、
はい、
一番近いところで言うとその SAP ジャパンという会社で初めてインサイドセールスとい う、 こう仕事を初めて知り、
うんうんうん、
はい、そこから固めに、まあ、ザ・モデルみたいな形で、まあ、マーケティングチームがありまして、インサイドセールチームがありまして、そのセールスチームがあるんですが、うん、初めて、あ、マーケティングチームってこういうふうにイベントをするんだっていうのを横目で見ながら、また、一緒にこう、お手伝いさせてもらいながら、
はい。
イベント運営って大変そうだな、まあ、でも自分には縁はないんだろうなと思ってたところから、今のエイコンカンパニーにジョインをしまして、はい。今、さっきご紹介あった通り、2ヶ月、あ、そうね、肉なので、6ヶ月前ぐらいですか、6ヶ月前のこの3ヶ月間で合計37回のこうイベントをし、そこからもある意味今日のお話でいくと苦労話だったりとか、はい、どちらかというとうまくいかなかったことの方が多かったんですが、その部分に注力しながら今回お話しさせてもらいたい嬉しいなと思っております。
はい、ちょっとイベント関係者の方もよくご覧になっていただいてますので、その辺のこう課題感とかすごい共感されながらお話伺えるかなというふうに思っております。はい。なんか質問が来てまして、経歴は様々ですが、ご自身の強みはっていう質問が来ております。
強みですか。本当に恋の表裏や、恋の表裏だと、表裏みたいなもんだと思うんですが、先ほどお話ししたみたいに、うんうん、一つのことを、集中的にできることはやっぱ強みだと思っていて、その裏の返しをするとすごく不器用なんですね。本当に不器用なので、なんで自転車選手やった時も1日12時間自転車を乗って、ウェイトトレーニング3時間して、でちょっと極端な表現なんですが、はい、朝昼晩同じ食事をなんか1年間こう継続してみたいなことをずっと繰り返しをしていまして、
ストイックですね。
ストイックっていう表現されると、ありがたいなと思うんですが、どちらかというとそれぐらいやらないと勝てないだろうなっていうことも、逆に考えてはいたので、はい、勝つためにはどうすればいいんだろうなってことを結構考えられる力は、自分自身の中では強みかなと個人的に思っています。
なるほど。そういうお話を聞くと、やっぱりその3ヶ月で37回イベントされたのもかなりこう目標だったりに近づけるため の、 プランが、トライアンドエラーされながらやってらっしゃったんだろうなというふうに想像しますけれども、改めてですね、エコンさんの、でのお仕事についても改めてお役割だったり、そのミッションなどから深掘って、
はい、
イベント活用になぜ、至ったのかの方に伺ってみたいと思うんですけれど。
はい、ありがとうございます。まず大前提ですね、このエイコンカンパニーのこうビジョンとしまして、価値ある出会いが未来を作るということをですね、ビジョンに掲げております。
なんでこの出会いの創造。はい。
おっしゃる通りです。なので、オープンイノベーションという、 こう選択肢がこう当たり前になるこう未来をこう作っていくために、オープンイノベーションというツールをイノベーション推進のこう処方箋としましてこう伝え続ける。そこからですね、我々はイノベーションを生み出すための、まあ、お手伝いとしまして、ハンズオン支援だったりとか、オープンイノベーションプラットフォームのアウバというものを運営をしておりますので、 そちらの方もですね、我々はご支援をさせてあげております。そこに紐づきながら、私のミッションに関しましては、オープンイノベーションコンダクションチームというあのチーム名になっておりまして、
はい、
オープンイノベーションを普通ごと化する、すなわちこの栄光カンパニーの事業理念を実現するためのこう部門だと思っておりまして、いろんな方々にこの栄光のことを知ってもらう、そして認知の拡大、そこの部分をですね、注力しながら、私たちのミッションとして動いております。なのでイベントの目的に関しましては、新規事業だったりとか、またはあのイノベーションコミュニティのこう活性化ということを目的に我々は動いております。
なるほど。あのインサイドセールス責任者として部門の立ち上げにも、はい、誘致されていらっしゃったということなんですけれど、
はい、
またマーケティング部門さんとはちょっと違った動きで、されていらっしゃるということなんですよね。
そうですね。マーケティングチームが明確にあるかということではもともとなくてですね、はい、代表のものだったりとか、そういうものが実際こうイベント運営をもともとずっとされていたところから、インサイドセールスチームというものが立ち上がりまして、
はい、
これからではもっと、いろんな方々にこう知ってもらうためにはどうしていけばいいんだろうっていうところに私が、入っていきまして、イベントだったりとかをしていきましょうという形の中になりました。
なるほど。イベントでの一番の目標といいますか、どんな風な設定でされていらっしゃったんですか？
ありがとうございます。ちょっと先ほどちょっとお話ししまった部分にかぶってしまうんですが、先ほどお話ししたオープンイノベーションをこう普通ごと化していくということを我々はミッションに掲げておりますので、その、どれくらいの企業様に、そしてどのような企業様に、知っていただいたのかということを一つこう KPI なのか、目標にしながら我々は動いているという状況になります。
なるほど。そんな中、3ヶ月で37回というですね、かなり、2日に1回ぐらい、弁当を回していらっしゃったという感じでしたけれども、その時のですね、弁当活用で、課題だったことだったりですとか、どのように回していらっしゃったんですか？
はい、ありがとうございます。その時はもちろん前提は私一人というよりは皆さんの力を借りながらこう回せたというのは結論になりますと、
はい、
開催方法に関しましては、オンラインでこう開催することが、ほとんどになりますと。でいろんなこうセミナージャンルにあるかと思うんですが、例えば、顧客登壇だとか、また業界別セミナーだったりとか、また少人数の勉強会とか、そもそも、この、栄光のことを知ってもらうようなこうセミナーだったりとか、もうちょっとこう枠を広げていきますと、ノウハウの共有、tips の紹介だったりとか、最新トレンドの紹介、または、著名人の方にご登壇いただきながら、お話のある、セミナーだったりとか、またこう共催セミナーという形のこうイベントを実施をしてきました。
それぞれに少しずつ目的だったりとか目標は違って展開をされていらっしゃったと。
おっしゃる通りです。まさにそこが苦労話のところに紐づいてくるんですが、いろんなイベントを手探りで正直やっていっていったのが本音ベースのところになりまして、この興味関心が高いテーマの内容がお客さんにとって価値があるのか、業界型特化型のこうセミナーがお客さんにとって価値があるのか、またはこう新規事業軸で、携わる人たちの交流会を作っていった方がいいのかとか、またはそもそも新規事業におけるオープンイノベーションのこう始め方という形で新規事業に対してのこう tips を発信したのがいいのか、どういうお客様にどういうメッセージを投げたいのかってことを最初こう選定するところからスタートしましたので、イベントにもこういろんな段階があるんだな、要はお客様のフェーズによっていろんなこう段階があるんだなってことを37回やる中でこう気づかせてもらったっていうのが一つの事実なのかなと思ってます。
準備とかどうやって回してたんだろうという
ありがとうございます。そうですね、一つのこうテーマがやっぱり再現性だと思っていて、どれだけこう肩化しながら、ちょっと言葉あれないんで なんですが、自分がその場にいなくてもちゃんとこう回せるようなこう仕組みを作っていくことが非常に大事だと思っておりまして、何か当たり前ですが、マニュアル作成だったとか、 そもそも、どういうスケジュール感で、進めていくのか、とはいえやっぱりその登壇者、教材セミナーの場合でいくと登壇者の方もいらっしゃいますので、その方とのコミュニケーションのある意味抑えどころというか、まあ、インスタセールスではまあ当たり前かと思うんですが、もちろんお会いする方の事前のことは調べることももちろん当たり前だと思いますし、やっぱりそのご登壇される方がどれだけこう気持ちよくお話をしていただけるかっていうことは作るのは、ある意味こうイベント、マーケティングされる方のある意味こうミッションなのかなと個人的には思っておりますので、その辺を特に心がけながら業務を進めていきました。
なるほど。結構こうそれぞれの目的ありつつも、はい、37回のイベントで成果的には良い成果に結びついたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ある観点では、そのある観点ではというのは、皆さんにエイコンカンパニーを知ってもらうという観点では、すごく効果性は高かったのかなとは個人的に思ってます。はい、ではある一方、お客様のことをより知っていく、お客様がこうどう感じているのかっていう、その熱量の部分、もちろんアンケートだったりとか、はい、そのイベントごとなどにフォローをさせてもらうことは多かったんですが、オフラインと、オンラインの大きなこう違いかと思うんですが、そこの熱量を、すごくこう体感をする、または実感をするのに結構苦労したなっていうのが正直なところかなと思ってます。
それはこうオンライン活用された時のこう一番のこう課題というか。
そうですね。
実際にこうアンケートも取られていらっしゃったということだったんですけれども、はい、その結果の方でも、やっぱり返ってくる回答に、オンラインよりもオフラインの方がいいなみたいな、コメントもあったりしたんですか？
そうですね。我々のその、まあ、業界新規事業、推進室の方だったりとか、オープンイノベーション推進室って、かなりこう、やっぱり、パッションが強い方非常に多くいらっしゃいまして、まあ、ちょっとメリデリのちょっとメリットデメリットの話になってしまうんですが、オフラインでやったイベントに関しまして、いただいたアンケートの結果でいきますと、ですね、やはりその、リアルイベントは無条件に気持ちが高揚しました、だったりとか、様々な方々と交流できたのが一番の価値でした。また3つ目に関しましては、リアルでお話ができて、今まで当たり前のように、していた名刺交換を久しぶりにできたことに感動を覚えましたみたいな話をされておりまして、あ、そうだよなと個人的に、すごくこう体感をしていた部分と、個人的なんですが、まあ、いろんなこう記事を読む中だったりとかも、あと私のこう体験ベースではあるんですが、まあ、オフラインにはオフラインの良さがあって、オンラインにはオンラインのこう良さがあると重々承知なんですが、オフラインって、ある意味こう、時間と、ある意味労力をかけながらご参加をされると思うんですね。なので、結構ご参加される方々の、ご自身で価値をつけて、ご自身でセットアップされて来られる方が非常に多かったなっていう印象がありまして、なので、ここが一番大きな差だったのかなと個人的には思ってます。別にオンラインが悪いというわけではなくて、もちろんオンラインはこうやってどのタイミングでもこう聞けるってことはすごくメリットだったと思うんですが、やっぱオンラインってすごくアナログな分、時間と労力をかけてくるので、やっぱりこう意気込みが違うというか、それがやっぱり皆さんとお話をしててのテンションだったりとか、ちょっと言葉ではちょっと数値化できない部分で言うと、温度感がすごく高かったのかなと、体感としてあります。
なんかイベントの種類としてお話を伺っていて思ったのは、一つはまあオープンイノベーションというものそのもの自体の啓蒙というか、まあ、ひいてはそれはエイコンカンパニーさんがの事業を、まあ、伴走すると、はい、こういうことができますよみたいなのを含めた御社としてのイベントっていう部分と、はい、あとはまあオープンイノベーションのプロセスの中のパーツとしてのイベントというか、企業さんと一緒にやるイベント、
はい、
大きく分けてなんかその2つのイベントを回されているという理解で合ってますかね。
おっしゃる通りです。 一つ目に関しては、まさにお話された通り、共催セミナーという形で、もう本当に枠組み広く、もうすごくキャッチーなあのタイトルをつけながら、まず、いろんな方々にエーコンカンパニーを知ってもらうようなこうイベントを実施をする。で、二つ目に関しましては、あの、業界、まあ、横串っていうイベントになるんですが、一つのが、例えば交通インフラ、各社が仕掛ける新規事業開発を、徹底討論みたいな感じのイベントを開きまして、これはまさに似たようなこう業界の方々に集まっていただきながら、あるあるのお話をしてもらって、今後のこう展望のお話を聞かせてもらうだったりとか、最近できますと DMM さんと一緒にこうやったイベントに関しましては、第一人者に聞く移動から考える街づくりとモビリティの未来という形で、あの、東急さんだったりとか、シグマアイさんという形の企業さんもお呼びしながら、業界特化型のこうイベントを開催をするというところから始まったりだったりとか、まさにさっきお話しした通り、新規事業塾っていう観点でいくと、新規事業の本当著名の方にご登壇いただきながらお話を聞くだったりとか、そういうような形のイベントのこう分け方をしているっていう状況かなと思ってます。
それとなんか今最初の方の話にもあったかもしれないですけど、こうコミュニティという文脈で言うと、何かその中で活動されている部分ってあるんですか？コミュニティですね。はい。
ありがとうございます。そうですね。まさにあの我々が今後強くこうやっていきたいなと思っているのは、そのコミュニティマネージャーみたいな、ポジションを作っていきたいなと思っておりまして、それがまさにその新規事業、イノベーション創出という形で、作っていきたいのかな、作っていきたいなと思ってますと。それがまさにあの前回開きました新規事業に必要なサーバントリーダーシップ、新規事業開発に必要な組織、環境、人材とはって形で、一人こうコミュニティマネージャーを立てながら、もう網羅的にやっぱこう新規事業の方々とこうつながってる方がいると、よりそこの、コミュニティでこう活性化していくと思っていて、
確かに、
はい、やはりその似た業界の方々と話せるこの喜びってすごくこう価値あるものだと思っていて、そのようなこうコミュニティを作っていくってことも今後のですね、我々の一つのこうアクションなのかなと思っております。
確かにあるあるを一人で考えるんじゃなくて、あるあるをみんなで考えられるのはいいですよね。
はい、おっしゃる通りです。
そういった中で、今回ご紹介いただいた、藤田部長からのコミュニティ放送部というのも、オンラインイベントをやる上で、なんかそのあるあるを共有して、するために参加をされてたという感じですかね。
私ですかね。
あ、はい。あ、コミュニティ放送部さんは、あれでしたね。はい、また、グループの他のチームメンバーの方が、
はい。おっしゃるとです。はい。
参加されていらっしゃったんですよね。
はい。おっしゃるとです。
失礼いたしました。
いえいえ、ありがとうございます。
はい。まあ、そういった中で、こう、いろいろとですね、今、オンラインからどんどんと、オフライン、完全オフラインイベントも開催されるようになって、これからみんなどうして、どう開催スタイルをしていったらいいんだろう。熱量のお話もされていらっしゃいましたけれども、熱量高く、またコミュニティ的な活動にもつなげていくには、イベントの形ってどういうふうに、こう、進化されていらっしゃるんですか？
はい、ありがとうございます。本当に、格好つけれないので、ちょっとオープンにお話をいたしますと、
はい、
本当にもう手探り状態で今私たち進んでいる状態なのかなと思ってます。なぜかというと、やっぱりコロナ感染症のこう拡大っていうのは、正直と管理下にない部分だと思っていて、管理下にないことに対して、右往左往するのは、正直言うと、すべてこう後手に回ってしまうかと思ってます。今後ちょっと考えているのは、やっぱりこうハイブリッドでこうイベントのこう開催をですね、進めていこうかなと思っています。前回のイベントでも、ご参加者は、オフラインだったんですが、ご登壇される方を、オフラインと、オンラインでちょっと分けながらこう実施したこともあったんですが、もちろん、はい、進める中で苦労することも正直ありましたし、どんな課題があったかというと、登壇者が、はい、オフラインの参加者と盛り上がっていて、オンラインのご登壇者様がやっぱりどうしてもそのちょっと時差だったりというか、今盛り上がってるのか盛り上がってないのかなかなかわからないってことが結構あったりだったりとか。
ああ、そうですよね。はい、入りが、レスポンスがね、ちょっと。
おっしゃる通りです。
なるほど。
やはり もうちょっと具体のところを言うと、やっぱオフラインの方と、の、ご登壇さんはもちろんオフラインの方々とコミュニケーションを取れるんですが、オンラインでご登壇された、ご登壇者の方はオフラインの方とやっぱりなかなか交流ができなかったっていうことも一つありまして、ここやっぱり一つこう改善点だったよねってところと、運営周りで言うとやはりその人員をすごくこうかけたなっていう印象があるので、
はい、
そこもやはりすごく工数かかるんだなってことは体感ベースであります。
ハイブリッドにすると2倍かかりますもんね、手間暇ね。
そうですね、肉に関しましてはもうずっとオンラインでやってきて動いていたので、メリットで言うと、まあ、オンラインイベントは時間や場所のこう制約を受けないだったりとか、はい、感染症のこう心配なくこう実施ができるとか、まあ、会場代がかからないというもろもろあるかと思うんですが、先行者に関しましては逆に言うと、オフラインイベントでずっとこう回してきた形になるので、当たり前なんですがこう会場設営大変だなとか意外に年齢重ねてきたんだなとか、はい、こう体感があったりとか、なのでそこでやっぱ抑えどころって2つあると思っていて、皆さんもちろん意識されているポイントかと思うんですが、やはりその我々で言うとその会場をお借りすることが多かったので、会場の方としっかりこうコミュニケーションを取ることがすごく大事だなってこうすごく体感がありました。なぜかというと対人とのコミュニケーションなので、
はい、
この人だったら手伝ってあげたい、この企業だったらこう手伝ってあげたいってこう思われるようなコミュニケーションってすごく大事だなってこう体感がありました。はい、でもう一つに関しましては特にうちのメンバー、うちの仲間たちに伝えているのが、オフラインのイベントは特に先ほどちょっと冒頭でお話した通り、お話、要は登壇者の方が、より話しやすい雰囲気作り、場作りってことをですね、特に意識して、イベント運営を回していました。やりがちだったのがこうイベントが始まった時に自分のこう作業をしてしまうとか、
はいはい、
別の仕事をしてるわけではないんですが、イベントにまつわるこう仕事をしていますと。でも相手からしてみると何か別の作業をしているのかなとも受け取られてしまう。なのでコミュニケーションってあくまでも、どう伝えるかではなくてどう伝わるかが大事だと思っているので、舞台やったことに関しましては登壇者が喋られている登壇者の方の、対面にしっかりこう立ちながらリアクションを取るだったりとか、
はい、
そんなこと必要なのかなって思うかもしれないですが、全然違うんですね、やはり。笑顔にするだったりとか、リアクションを取るだったりとか、そういうちょっと些細な部分の、コミュニケーションもすごく大事なんだなってことをオフラインを、やりながら、体感した部分でもあります。
やっぱりお話聞いてると、やっぱりその言葉だけではなくてノンバーバルの部分の、はい、コメントにもありましたけど、体感という言葉多いっていうふうにおっしゃってた方がいて、はい、そのインサイドセールスやイベントに関して身体感覚が優れているなっていうふうな印象を持ってた方がいらっしゃいました。やっぱり他の人をリードするのにっていうところでですね、
ありがとうございます。 ものすごくありがたい気持ちなんですが、もう本当に37回イベントをやっていろいろな頭を打ちながら今になるなので、どちらかというと本当にトライアンドエラーって感じではありますね。はい、
さっき実際こうやっぱりリアルで会う良さみたいなパッションみたいなところとかってお話伺いましたけども、はい、まあ、こういう状況下で、ハイブリッドにせざるを得なかったり、まあ、オンラインを活用せざるを得なかったで、はい、オンラインをまあここまでやってみてオフラインになかった良さみたいなところって何か逆に気づいたりしましたか？
ありがとうございます。私は定量的なデータを見るのがすごく好きなんですね。ちょっと先ほどご質問していただいた反対の意見になってしまうんですが、私はどちらかというと体感というかその感情とか、なんか気持ち的な問題でも結構、じゃあ数字としてどうなんですかっていうことを結構気にするタイプなんですね。なので、オンラインのやっぱ良さって、もう定量的な数字がやはりバチッと出るのが、すごく私としては好きなんです、個人的に言うと。はい。でも実際、今私がジョインしているこのチームで、この組織のこのタイミングでは、私のこう好き嫌いというよりも、会社にとって、またはお客様にとって、どちらに価値があるのかなという観点で、オフラインをただ実践をしているだけなので、オンラインはオンラインの、その私がお話した通りの、定量的なこうデータが見える、そして、 ちゃんとこう仕組みを回していけば、より効果性を持ちながら、皆さんが見たいときにこう見れるってことは、やはりオンラインのこっちかなと、個人的に思っています。
両方こう、うまく活用されていらっしゃるなというところがありますし、さすが元プロ選手、数字にこだわるんだっていうですね、コメントも来ておりますけれども。
ありがとうございます。
いやすごく、どちらもね、大事にされて、数字も大事にされていらっしゃるし、その、あらぜ感じる、体感っていうところも作れていらっしゃるし、本当にイベントを、イベントマーケッターと言いますかですね。
はい。
はい。以前出ていただいたにも、デジタルボディ、あれ、何でしたっけ？デジタルボディランゲージでしたっけ？
うん、
うん。っていうのに、優れなきゃいけないっていうようなお話があったんですけれども、うん、はい、すごく、嵐さんを、のお話聞いてると、現されていらっしゃる方だなという
ふうにありがとうございます。ものすごく分かりづらい人間なので、ちょっと大きめにリアクションを取ることは意識はしています。ありがとうございます。はい、
大事ですよね。
いや、おっしゃる通り、本当に今お話聞いて思うのが、やっぱりオンラインのこう利便性もやっぱ正直捨てがたいが、やっぱりこう改めてこうリアルの良さもこう体感できたのかなっていうのはやっぱ結論かなと思ってます。なのでリアル配信はこうオンライン、オフラインのみで、まあ録画オンライン配信とかこう分けることは今後やっぱこう実践していきたいなと思ってます。ただこうリアルイベントのこう価値がこう五感を刺激し、こう感動を与え、そしてこう偶発的なこう非日常的な部分をこう演出できる、なんかまさにこう自分が足を運んでこう体感をするってことに関してはすごくこうオフライン、いいのかなと思ってます。とはいえオンラインに関しましてはその価値やこう拡散力を持って多くの人にこう届ける、そういうやっぱこう、なんですかね、可視ができる、こう集約できる、拡散力って部分に関しましてはすごくこう効果性高いなと思ってるので、今後やっていきたいことに関しましては、オフラインの力を50として、プラスアルファ、ハイブリッドでこう、イベント実施をすることにより、もともと100だったイベントのものを150だったりとか、効果性を200って持っていくことが、今私たちが今、掲げている、次のネクストアクションなのかなと、個人的に思っています。
ありがとうございます。すごく、もっともっとお話を伺っていきたいんですけれども、またぜひぜひ、
はい、
これから、イベントまた活用されて、行かれると思いますので、
はい、
ぜひあるある話をですね、またここでコミュニティ活動のように、
はい、
得いただけたらなというふうに思います。今日はですね、ちょっとお時間で、はい、ここまでになるんですけれども、はいはい、とても貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそすごくアウトプットする中でものすごく自分自身にインプットさせてもらいましたので、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストはですね、イコンの、村瀬明さんでした。ありがとうございました。
はい、なんか爽やかで分かりやすい語り口で、はい、朝の情報番組の MC のような、
ね、確かにねえ、なんか経歴からすごく華麗でですね、
いや面白いですよね。
はい、そういうご経験があるからなんか今のイベントのね、うん、活用方法に対してもストイックだったりですとか、すごく俯瞰して、はい、
ストイックな部分もね、集中するっていうのはありますけど、でも意外になんかお話を聞いてるとすごく俯瞰して、うん、
はい、
客観的にいろいろ見られてるなというところがあって、うんうんうん、結構イベントのハイブリッドの考え方みたいなものも、はい、すごくあれですよね、それぞれの良さを生かしていこうというところを前向きに捉えてらっしゃるので、
うん、そうですね、うん、
やっぱりこうリアルの課題だとなかなか数値化しにくい部分があったりすると思うので、それが、
うんうん、
やっぱりデジタルの良さで、まあ、それがだんだんだんだんこう両方とも同じように取れてくる世界になってくれたりすると、まあ、おっしゃっていただいて、うん、はい、ね、おっしゃってたような 150%、200% みたいな、まあ、市場がね、うんうんうん、 大きくなって戻ってくる可能性みたいなのは、すごい、私も同感ですし、感じましたね。
そうですね。なんかすごく目的とか目標にヒットした形でいろいろと進化されていらっしゃるなというふうに思いました。ということで、今日はちょっと時間オーバーしましたけれども、こちらで、終わりたいと思います。次週、来週はですね、建国記念日で、お休みのため、次回2月18日の配信になりますので、また、18日お会いしましょう。マルジャパンの徳田さんに出ていただきます。ということで、今週もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。